一つなんですけど、
うん、
うなぎの旬っていつかわかる？夏でしょ。そう思うよな、
うん。
違うんですよ。
いつなん？ああ、なんかそれ聞いたことあるわ。
そうでしょ。
夏売れんのな。
そう、夏売れんのよ。
そうよ。土用の丑の日の、もう、あれ、大いなる、なんだ、あの、名キャッチコピーに踊らされた人類の末路なんだ。
そうですよ。騙されてるんですよ。
そうだそうだ。冬とか
秋から冬にかけて、10月から12月が脂が乗って美味しいんだそうですよ。
夏のうなぎは、まあ、こんなん言ったらあれやけど、うん、大して美味しくないというか、
うん、今でこそ養殖があるからそうでもないらしいけど、
あ、そうかそうか、
本来は、
はいはい、
夏は旬じゃないし、
うん、
そんなにうまくないので売り上げが落ちるので、
うん、
どうしたもんかなってうなぎ屋さんがある人、うん、
江戸時代ぐらいでしょ、
江戸時代ぐらいに、
はいはいはい、
平賀源内、
平賀源内さん、はい、
発明家であり作家であり、
うん、
コピーライターみたいなことをしていた走りでもあり、
今で言うなんかあれよな、日本最古の、
うん、
広告プランナーみたいな、そういう呼ばれ方してるよね。
そう、まあ一説にはですけどね、
はいはいはい、
平賀源内が分かったと、これ売れる方法
分かるわ、任しとけ
任しとけってな、紙にサラサラサラっとなんか書いたわけですよ
それも諸説あるけどな
そうそうそう、
うん、なんて書いたんだっけ、
土用の丑の日って書いてバンって壁に、
うん、
うなぎさんの前にバンって貼った、
うん、
わけですよ、
なんやなんやとどういうこっちゃと、
うん、というのはもう江戸時代の人にはこう土用の丑の日は、
うん、
その時の常識では頭にうがつくもの、うどんでもうなぎでも、
それ知らん、
うがつくものを食べると精がつくとされていたとされてたそうなんですよ。
他に何があるんだろう、うって、
うなんだろうな、なんだろう、うん、馬、
う馬、あ、まあ馬ね、
あ、馬肉わからんけど、うん、
はいはいはい、
とかじゃない、
うん、
うん、いろいろまちまちうがつくものじゃ何でもよかったんやけど、
うんうんうん、
土用の丑の日っていううなぎ屋さんに貼ったわけですよ、
うんうん、
通りかかる人は、あ、土用の丑の日やな、そういえばうのつくものを食べよう、あ、うなぎ屋さんあるやないか
と、ちょっと待って、江戸時代の人ももうちょい賢い、
壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある、
すごいな、
すごいよな、ヒューマンエラーがこんなにも今煩わしさを生んでいる
って怪しかったな、面接は聞いたりするからうちの社名も怪しかったからはい、ぐんぐん手が伸びるから
と思うよ、臭いよ安全や、陸の方がむしろブルーオーシャンやな、言うて、
逆にな、
言うて、逆に、
うん、そうそうそう、な、言うて、それが後の、まあ、猿になって人になってみたいになっていくんやけど、
うん、
家庭の中でもう一回海に戻った
さて今夜の談義は、
まあこれあくまで一説ですから ね、
一説ね、ちなみに土曜っていうのは土曜日の土曜じゃないね、
そうそうそう、
あれは土の用事とか言って、
うん、なんかあれですね、時期の名前ですよね、なんかね、
はいはいはい、
夏の暑い日のなんか土曜の牛の日っていうのがあって、
はいはいはい、うん、牛三つ年の牛ね、
ああそうそうそう、はいはい、うん、を食べると精がつくから、あ、もうちょうどいいところにうなぎ屋さんがあるし、
うん、
食べに行こうかなということで、うん、そのお店が流行った、う
ん、はいはいはい、
っていう話があるんです。
隣町のうなぎ屋さん、あれ夏のにめっちゃ売れとるやん、なんでっつってな、
うん、
ね、どうやら土用の牛の日って紙に書いて貼ったらしいぞ、
うん、よう考えたなと、土用の牛の日うつくやないかと、
なるほどなと、
うん
うんうんうん、
みんなやり始めて、
うん、
土用の牛の日といえばうなぎになって、他のうつくものなんでもいいっていうのはなんかどっか行っちゃったみたいな、
どっか行った
ん
な、
うん、
ああそうやそうや
らしいんですよ、
はいはいはい、
まあ一説ですけどね、
大いなる嘘っぱちというかな、
まあ、
人の心理ってもう悲しいかな、そんなにも簡単に、
うんうん、
ね、
そうそう、嘘ではないし、全然
騙されるっていうね、
うん、
バレンタイン商法、
うん、
バレンタインの日にチョコレートを配るみたいな、ある種一種の、
うん、
その人が作った広告から生まれたものっていうよな、
らしいよね、
デパート業界の戦略だったんでしょ、
うんうん、こうチョコレートを送るのがおしゃれですよ、うん、みたいなことを、
まあそれでね、
うん、
すごい額のお金がまあ動くわけですから、
すごい市場になったんですよ ね、 今となってはね、
キャッチコピー一つでっていうね、
うん、
ホワイトデーはマシュマロ、
ね、そうそう、
キリチョコ、トモチョコ
、
ね、
言いますね、
何でも言葉つけりゃそうなんかと思ってね、
うん、
人の財布は開いていくから、
まあ、やってみようかなって思いますもんね、っていう うん、うなぎの旬何やったっけ、急に気になって調べたらそういう話を拾ってきたってわけですよ、はいはいはい、うん、
ブランディングな、
うん、
ブランディングやな、
あ、まあね、ここブランディングの話、
これ知ってる？
ん？
ブランディングがいつできたか知ってる？まあ、ほんと諸説あるけど、ブランディングっていう概念が、
その平賀源内自身でも江戸時代やもんな、
まあまあまあそうやけど、その平賀源内も思えばあれは日本最古のブランディングだったねっていう風に解釈されてるわけじゃん。
まあそうだな、
うんうんうん、でいくとね、
うん、
イギリスが行った国家戦略のクールブリタニア、
うん、
まあ、後にクールジャパンになっていきますけど、
あーつながるね、うんうん、
はいはいはい、日本が真似をしてね、
真似してね、
大いなる失敗をしたと言われているクールブリタニアで、
うん、
まあ、いわゆる国家のブランド価値を高めましょうみたいな戦略を幅広く展開して、
はいはい、
だいたい5年から10年間で、それを後にクールブリタニアと名付けられたとかだったんかな、うん、どういうことかというと、
うん、
当時、あ、それがごめん、1995年ぐらいから1990年代末ぐらい、
うん、あ、結構最近ですね。
この頃何が起きたか、はい、
何が起きたか、
簡単な話です。世界で何が起きたか、
もうそれはもうブリタニアかっこええやないかで流行るん違う？
流行らそうとする背景には何があったか。95年あたり、もうノブちゃんが大好きな目の前にもあるわ。
え？あ、インターネット？
そう、IT 革命が。
ほー。
だいたいグローバルでは95年ぐらいでしょ？
うん、
日本では2000年代入ってからって言われてるけど、
うん、
それができました、
うん。
じゃあそれがどう関わってくるのかって言ったら、
うん、
当時、それまでの輸出商材、
うん、
まあ、木材とか、
あ、うんうん、
あとは何ですか、食品関係ですよね、
うんうん、
海のもの山のもの、
うん、そういう時期はそういうのが多いでしょうね、
はいはいはい、
うん、
だ主にはだいたい海の上をね、船が走るわけなんですけど、まあ、物質ですよね、物質を輸出することで国の価値を上げて外貨を稼いでいたわけじゃないですか、
うん、そうですね、もう基本はそうですよね。
じゃあそこに IT 革命が起きるとどうなったかって言ったら、
うんうん、
その輸出商材がコンテンツもありになってくるわけ、
うん、あ、オンラインを通じて、
はいはいはい、
うんうん、物は運ばないのにオンラインを通じて、
うん
うん、
でそれによって、イギリスの国家のブランド価値を上げたら、
うん、
人がイギリス来るでしょ、
うん、はいはい、
だからとにかく観光客増やそう。その頃ってもう旅行時代でもあったわけ、大旅行時代でもあったわけ、
うんうん、
一般人の移動コストも大幅に下がっていってる時期だった、
うん、飛行機も下がっていく、
あ、そうそうそうそう、うんうんうん、だからとにかく人呼んだらええんじゃと、
はい、
どうしようかな、イギリスってかっこいいって思ってたらいいんだと、オアシス、
うん、
バンドね、
ああ、はいはいはい、
うんうん、が大体この時期にバーン輸出されて、
はあ、
世界ツアー組んで、
イギリスといえばもうオアシスみたいな、
あとは有名 DJ とか、うん、まあ、それこそアパレルのブランドとか何でもいいけど、うん、イギリス発祥のもんってなんかほんまかっこええ、イギリス生きた
文化カルチャーを輸出した、
うん、
はいはい、
ご飯はあんま美味しいないらしいけど
よう言うよなそれ
みたいな感じになって、イギリスの税金によってもう続々とそういったコンテンツが輸出されて、イギリスに人が集まってたんやって。で、これが後に国家ブランディングって言われるんだって。
へー。
で、ブランディングの概念はだってここら辺からできたらしい。
ほー。
最近なんだ。
思ったより最近やな。
うん。
うん、あ、そうか。それは意外やな。
まあ、ブランドっていう概念がそもそも別に近年ですからね。
うん、まあね。
ってね。
うんうん。
そうそう
そう。そうですね。うん。それで言うと、ブランドの語源って知ってますか？
なんやねんお前、ブランドの語源ブランド
ブランド BR、
うわ、でもなんか聞いたことあるなそれなんか聞いたことあるわヒントちょうだい。
え、ヒント、その今考えるそのブランドっていう言葉からかけ離れてる、
うん、なんかそうやな、
うん、英語でもないしもっと古い言葉、
じゃあもうほんまわからんわ、
うん、
ブランドさんって人がおったんか
あ、人の名前ありそうやけどな
何
あのね、もともとはノルウェーとかこう北欧の言葉でノルド語っていうのがあって、
うん、
そこでブランドルっていう言葉があって、
うん、
これは夜勤を入れる、うんうん、
そうでした、はい、そうなんです
っていう意味、
そうなんです、もうとにかくもうコピーなんですよ
そうそうそう、
コピーライティングなんですよ、うん、
これもね、
うん、
なんだっけな、牛なんかな、
なんかな、家畜な、
そう、牧場の牛がどこ牧場の誰のもんかわからんようにならん 紛らわしくならんようにするために、うん、自分家の牧場に自分家の夜勤をお尻にペタッと入れた。
うん、まあ、牛暑いけどな。
暑いけどな。
我慢してもらってな。うん、印つけたんな。
そうそう。
それがブランドって。うん。いうものになったんだ。
そうそう。
それは知ってるわ。
知ってた。
ああ、そうやね、そうやね。
うん。そうそう。
うん、
なんか語源とか由来みたいなもおもろいよな。
語源由来な。
うん、ソニーの、
うんうん、
ソニーの元の会社の名前知ってる？
日本の会社ですよね、ソニー、ね。
日本のソニー。うん、そうそう。
それは、何やろな。当てれるんそれって。
当てれんと思う。
当てれん。じゃあ、うん、もう言って、それは。
言おうか、うん。東京通信工業っていう名前だったんや。
でも。東京通信工業、頭文字やっても SONY にはならない。
ならないんですよ。うん。うん、もともと、ちっちゃい会社、
うん、
で、なんか、電子機器とか、もともと、その時期は電子機器とかいろいろ作ってた会社なんやけど、
うんうん、
で、会社どんどん大きくなってきて、
うん、
で、東京の通信工業の名前、硬いなってなって、
うんうんうん、
もっとキャッチーな名前つけようやないか、
うんうんうん、
っていうことで、
うん、思いつき？
いや、でもなんかその創業者の一人の方の熱心な勧めで、他の人結構反対して、今まで馴染んでた東京通信工業でええやないかっていう人の反対を抑えて、
うん、
ソニー変えたらしいんやけど、うん、ソニーの語源わかる、うん、ソニーの由来 SONY なんやけど、
うん、
これは、うん、あのね、音っていう意味の英語ソニックじゃない、
うん、ソニック、うん、
ソニックの語源のラテン語は何やったっけ、ソナスとかなんかそんな感じ
な、うん、ソナーとかさえもんな、
うんうん、
はいはい、
と、うん、それとあの、英語のちっちゃい子とか坊やみたいな意味のソニーっていう単語、
うん、
SONNY っていう単語があって、それを組み合わせてソニー、う
ん、これ絶対当たらんわいやでも
知識自慢みたいな
よう思いついたというか、反対をよく押し切ったな
そうやな。でも今の名前は SONY じゃない、 N が一個少ないじゃないですか。
あ、昔は N が2つあったってこと。
もともとは SONNY にしようとしてたんだけど、これだと当時の、もう1900、多分結構昔、何十年か前なので、
うんうん、
その時の日本人の感覚からすると SONNY だと多分間違ってソンニーって読みそう、
はいはいはい、
読まれそうだと、
うんうんうん、
ソンってついたら孫徳の孫じゃないですか。
ああ、まあまあ縁起も悪いし、
そう、会社の名前だし縁起悪いし、 N 減らした方が分かりやすいかなって今の SONY ソニーになったんで。
こんなん知ってるか、ブリヂストン
これ有名じゃないですか。石橋さんでしょ、
そうや、ね、
創業者が
ストーンブリッジではちょっとなっつんで逆にしたって、ね、
うん、ブリヂストンね、そうそう、
はあ、
逆にしたんかっこいいよな、ブリヂストンってな、
なあ、
いいよね。
とうとうとさ、
ほう、
トイレの、
うん、
もう一個有名なのなんだっけ、
え、どこだろう、とうとうと
イナックス、
あ、イナックス、はいはい、はい、
これも有名なやつやで、
イナックス、
うん、これはな、気持ちええで。
社名の由来？
ブリヂストンみたいな話なんやけど。
いいな、
ほら、明日からごっついもうみんなに言えるよ、気持ちええよ。言うたろか、
うん、
これの由来。
なんだろう。
あのな、
うん、
イナックスととうとう、うん、はい、続けて書いて。
イナ、え、違う会社やけど、続けて書いていいの？
普通につなげて書いて。
ほうほうほう、イナックスととうと
う。
ん？イナックスととうとう。
うん。そしたら、
うん。
INAXTOTO やろ、
うん、
これな、逆から読んでみ、アルファベットで、
え、
そしたらな、
うん、
弟かける兄になる
おお、ほんまやな、そう読めるな。
実は、
うん、
この2代メーカー創業者が兄弟で、
うん、マジで
仲悪なって互い違いになってで別々の会社作った、
へ
え。っていう、大いなる嘘。
嘘かよ、
うん、全然そこには、兄弟関係も何もないんやけど、そうなるなってんで、誰かが作ったデマらしい。
デマかよ。嘘知識言われた。でもおもろいな、それは。あ、そう。
あと、なんやろな、
うん。
由来で言ったらなんだっけ、塩野義製薬。
ああ。
塩野義。
塩のぎってあれ、謎の言葉やな。
あれ由来何かわかる？
わからんな、
うん、何でもいいか、当てずっぽで言ってみ。
お塩の、
うん、お、でも近いぞ。
お塩の義務？
おー、なー、うん。塩。
うん。
漢字の塩と、うん、義務の義ね。そうそう。そこ当たってるわ。
当たってる？
うん。
じゃあ、そのお塩を作るうん、お塩を作るメーカーだった。
あ、ちょっと離れた。言うたろか。うん。塩の義三郎さんっていう名前の人が創業者になって
三郎どこ行ったんや
なくしたんやろな塩の義三郎さんやね
へえ、
ちゃんとおてるわ漢字も
あーおもろいな、ね、なんか略したらなんか塩の義略すなんかいい感じやなってなったんやろな、うん、あーそうなの
らしいわ
へ
え。おもろいな。
うん。うんうん、
なんかない他に。
ほうやな。
これ知ってるみたいな。
ユニクロの、社名の、
うん、ユニーククロージング
そう、
うん。
ユニーククロージングの、が元なんやけど、
うん、ファーストリテイリングね。
そう。UNIQLO じゃないですか。
QLO ね。
あれなんで UNICLO じゃないか知ってますか？
ああ、確かに。ね、クオリティじゃない？違う。
クオリティ。あー、なるほどな。ちゃいますけどね。
違うんだ。クオリティの Q。
あれは、もともとは UNICLO で行くつもりだったんやけど、うん、書き間違いを誰かがして。
書き間違えたん？
Q って書いた人がおって、これ見てこっちの方がかっこええなってなった。社長が気に入ったからそっちにやっぱ変えた。
へぇ
ー。っていう話が。あるんですよ。
おもろー。書き間違いなん。
らしいですよ、
うん。
ユニーククロージングウェアハウス。
はぁ。
略称が元だったけど、香港で現地法人を作ろうとしたときなんか書き間違えてて、まあこっちの方がかっこいいってなった。
はぁ。
だってそのまま採用してしまった。
書き間違い。斉藤さんね。
うん。
斉藤さん。
名字の。
名字の。
はいはい。
何種類あるか知ってる？めちゃくちゃ多い
ぞ。あのね、めちゃくちゃ多いぞ。
感じな。
今思い浮かぶだけで、1、2、3、
うん。難しい斉藤かな。
うん。
ざっと言ってみ。
あ、これ3つぐらいしか思い浮かばんな。
だ
い
た
い
85種類あるや
ん。なんでそんなあんの？
今現存ある。じゃあ、なんでそんなにあるか知ってる？
なんでそんなにあるか。
うん。
ああ、でもそれは多分、書き間違いでしょ、
うん、そうなんよ。これびっくりじゃない書き間違いで思い出したけど。
ほうやな。
うん、うん。知ってるんや。
これはなんか聞いたことあるな。
当時な。
うん、
読み書きが、行われる前から名字ってあったから、
うん、
あの、何々のところ斉藤さん、
うん、
誰そのところの斉藤さん言って、うん、言ってたけど、
うん、
役所ができて、
そう、登記するようになってなんか、
う、
うん、名簿作らないがんねなって。
何々のところの斉藤さんはこういう感じですよって、こう、役所の人間が書いていきよったんやけど、うん、役所の人間が、85種類書き間違えたから今、85種類になってるらしいな、あれ。
すごいな。
すごいよな、ヒューマンエラーがこんなにも今、煩わしさを生んでいるって。すごいよな、あれ。
うん。
どっかでもう、えんちゃんってならんかったんかな。
一遍統一しようみたいな。うん、
せめて5つぐらいにしたらえんちゃんってこう今もビジネスマナーでも相手の名字間違えるっても致命的やからさ
なんかそれで考えると斉藤さんはおおらかやな、まあ、なんかちゃう気がするけどまあいいかってなって
まあまあなもう散々やからな、うん、
でそもそも一番簡単な斉藤さん横棒日本の一番簡単な。
はいはいはい。
サイト。ね、あれ、うん、そもそもサイって読まんしな。せいやしな、あれ。一斉攻撃せ
い
やしな。
もう俺書いて役所の人間ごっつアホだったんだろうな。
まあこんな感じかな、みたいな。
感じかな、みたいな。逆になって。
まあ適当でいいが、みたいな。
いっぱいあんねんな、サイ、
うん。そうか、そんなにあんねや。
うん、
えげつないな。
らしいよ。
そうか。
なんで俺85って覚えてるか知ってる？
あ、どうやって覚えてる？
役所の誤解って覚えてる。
その雑学になんか覚えやすい、早覚えみたいなのがあんのな。テクニック。うん。グンゼ。
うん。
ってあるじゃない？おパンツの会社。
うん。
グンゼの社名の由来。
由来。
うん。
軍勢の由来、ぐんぐん背が伸びるじゃん、うん、子供たちがこれを履いたらもうぐんぐん背が伸びるぜ
白ブリーフでシャツでなんか、うんうん、身長測ってる絵が浮かぶな、
ぐんぐん背が伸びるぜ軍勢
違いますけどね、
なんなん、
あのね、うん、元は京都の、うん、なんか糸お蚕、蚕から糸作る産業の組合が元だったんやけど、うん、でそこが斑鳩郡、京都の斑鳩郡っていう場所だったんだって、
うん、
でこの郡が、うん、この斑鳩郡がもっと発展していくための方針は、うん、もうこの蚕による糸とか、布地の産業がもう絶対やなっていう信念をもとにやってたんやけど、
うん、
あの国是とか、あの、うん、国の方針のこと国是っていうじゃない、
国是、ね、
政党の方針のことを党是っていうじゃない、
はいはい、
同じでその斑鳩郡の軍是として、
お
もうこういう布地でやっていこう、
ほうごっつよ、なんかいきなり姿勢正すような誰ごっつ恥ずかしいね、俺ぐんぐん背が伸びる
それも斬新で思うけどな、
軍是ってそういう意味なんだ、
うん、らしいですよ、軍是、
軍勢なんだ。
なんだって。
うん、
それがいつしか大きな、布地とかね、会社になっていたと、
うん。軍勢の社員もそういうのは知ってるんかな、知ってるわな。
あ、まあ、それはな、一番に習うんちゃう。
自分の会社だったらな、面接とかでこう聞いたりするんかな。うちの社名の由来知ってますか？はい、ぐんぐん背が伸びるから。だと思います。
不採用
はぁ。
おもろいね。
おもろいな。
うん。
なるほどね。あ、ちょっとじゃあ話戻るけど、
うん、
その土用の丑の日、
うん、
まあ言ったらキャッチコピーの妙で、
うん、
売り上げをとんでもなく伸ばした、
はいはい、
まあ、ブランディングじゃんか。
うん
うん、縄文杉知ってる？
縄文杉。
あの鹿児島の、うん、屋久島ね。
はい。
あのすっごいジャングルみたいな。
うんうん、
屋久島に。樹齢2000年を超える屋久杉か。
ああ。
屋久杉があるやろ。
そんなんなんだよね。
屋久杉の中でも、うん、もっと背の高い、もっと大きい杉のことを今、縄文杉って、
うん、
今というか呼ぶようになったんやけど、あれもブランディングらしいよ。
うん、あ、そうな
ん？うん。
へえ。
あの、とにかくその、屋久島のある屋久杉って、まあ、有名だったんやて当時から、うん、もう2000年超える、とにかくまあでかい杉やわな。
うん、はい、
で杉って、だいたい平均寿命が500年ぐらいなんて。
おお、
で、その、4倍やわ。
4倍やな。
すごいでかい杉見つけて、島行ったら、
うん、
もうこれすごいでってなって、うん、当時は有名だったんやけど、その中で、うん、とある人が、
うん、
あの、もっとでかい杉を発見したんやって。
上には上がおるな。
うん。
うん、
で、これはもう、屋久杉よりでかいやろと、
うん。
で、当時、大岩杉って呼ばれてたんかな。
はいはい。
大岩杉かな。
地名かなんかで？
なんだったっけな。な。
うん、
大岩さんが見つけたんだったかな。大きな岩みたいやから、岩田さんが大きな岩みたいやから大岩杉ってつけた。なんかそんなん
だ。うん、まあ、由来がまた別にあって、
うんうん、発見した時には、
はい。
でも、大岩杉だったら、
うん、
まあ、大してキャッチーではないなと。
ああ、うんうん、うん、地名かな、名前由来かなってね。
うん、
迷うね。
うん、いやこれ誰かが言うたんやな、うん。もしかしてこれさ、あの、島をこう代表するこう杉みたいにしたらさ、観光客呼べるからさ。
ああ、もう島の象徴みたいな。
これ下手したら、このデカさやし、縄文時代に目出した感じせん？いや、わかるわ。
感じするな、つって。
これ縄文杉ちゃう。で、縄文杉ってやったんや。で、これを、
うん、
めちゃくちゃ有名にしたんが、これ広告業界のめっちゃ有名なポスターがある、キャンペーンポスターがあるんよ。
へえ。
それが、うん、その縄文杉の前で、うん、セーラー服の少女を立たせて、7200歳ですってキャッチコピーを入れたポスターがあるんよ。
へえ。
なんでセーラー服かって言ったら、その時セーラー服と機関銃。
あ、その頃？
薬師丸。
うんうん、
ひろこさん
屋久島だけに
の映画が流行ってた時期、
うんうん、
っていうのもまああったりして、まあ、とにかくその7200歳ですっていうキャ、そのポスターがめっちゃウケて
、うん、
で屋久島はもう日本随一の観光スポットになっていくんやけど、
うん、ああ縄文杉といえばここっていう感じになって、
その縄文杉、
うん、
怪しくて、
うん、
なぜかというと、
うん、
発見された当時そんな調査もしてなかったんやって。
ああ、まあ、がっつり調べてなくて。
うん。うん、で、その後、うん、まあまあ言ったら屋久島ではもう縄文時代になぞらえてさ、うん、もうあらゆるグッズがさ、縄文人のグッズみたいな。
もうどんどん作るわな。
どんどん作られ、どんどん飛ぶように売れてさ、うん、縄文時代のからある杉、7200歳の杉を見に、わーって来とったけど、この観光客が来ると並行して、調査は進んでいってさ、
うん、
どうやらそんなに前でもない
。あれって
ってなって、あれってなったけど、うん、まあそこは、ねっていう感じで、静かにしてるのが縄文杉だし
こういう名前ですよ、つって、うん。へえ、そうなの？
らしいよ。鹿児島県民はそこそこ知ってる話らしい。
ああ、そう。うん、でもまあまんまと。
まあまあね。
うん。
そうそうそう。
ブランディングは成功してますよね。うん、へえ。そうか。
なんかこんな話は何もでも出てくるな。
ほうやな。
ああ。じゃあ杉で言ったら、
うん、
花粉症の正体知ってる？
なんかブランディングともなったら全然ちゃう方向の。花粉症、
うん、花粉症。もう最近さ、うん、もう弱い40にしてさ、とうとう花粉症なのかなと思う症状が見られまして、いろいろもう調べに調べたんですね。もうとにかく花粉症というものに。
もうなっちゃうとね、やっぱりいろいろ情報知りたくなるよね。
そしたらね、うん、調べていくうちに俺は一つの疑問をね、うん、頭の中に浮かぶようになったんですよ。杉、うん、ってさ、もうそれこそ縄文杉があるぐらいにさ、
うん、
もう太古の昔から日本に生育している、まあ、木なわけじゃないですか。
うん、
江戸時代とか、それこそ、の人たちとか、室町時代とかわからんけど、杉って日本にいっぱいあったのに、花粉症がもう辛くて耐えきれませぬという文献は、そんなないんな。
花粉症になりにけりとかあんまないん
だ。ないだろ？
うん。そうや
な。おかしいない？
なんでだろうな。
うん。っていう風に立ち返った時に、うん、今からだいたい30年ぐらい前、1990年代頃は、
うん、
花粉症って、うん、今でいう国民病みたいな、
うん、
そんなポピュラーな病気ではなかったんやって。
うんうんうん、
いたけど、
うん、
珍しい病気だったんやって。そんなかかってる人おらんかったんやって。
そうなんやな。
うんうん、でもっと言ったら大人中心のもんだったんやって。子供に花粉症ってもうほぼない。
はあ、そう。
で、それが90年代以降に、うん、言ったら発症対象者の若年齢化、
うん、
あ、低年齢化、
うん、子供をクシュンクシュン言うて。
子供もなるもの、
はい、
みたいになっていった。
うん、
これなんでか。
なんでか。
なんでか。
なんでか。なんでか。
うん、大昔、下手したら杉って今よりあるわな。森林伐採言われる前やから。
うん、
量も多かった、
うん。
本数も多かった。にもかかわらず、最近90年代になってからなんか花粉症かもしれない言われたし、90年代から境になんか起きたんやな。IT 革命も起きたけども、他にもあんねん。
これ当てていい？
当てていいよ。当てていこうもん。
あのね、
うん、
杉は木材でしょ？
木材ですね。
うんうん、昔ほど、うん、
ああ、まあね。
昔ほど伐採、はいはいしなくなったので、
うんうん、
杉が何気に結構増えたせいで、
うん、
花粉症も広まった。
はいはいはいはい。
でしょ。
伐採をしなかったっていうね。
伐採
それもね、一つの要因ではあるんやけど。
あ、そう。
大きなこれちゃうかの要因は、
うん、
大気汚染なんて。
大気汚染？
うん。
え？
いわゆる環境の大きな変化。自動車走り出したでしょ。工場できたでしょ。大気に舞う物質が、
はぁ。
汚染物質が、
花粉だけじゃなく。
花粉だけじゃなくめっちゃ増えた。
いろいろ飛んでると、
うん。
うんうん。
でね、そもそも花粉ってどれくらいの大きさかって言ったら、だいたい20から30ミクロンなんやって。
ごついちっちゃいね。
ごついちっちゃいけど、
うん、
その20から30ミクロン程度だったら、
うん、
鼻でキャッチされて、
うん、
肺とか呼吸器の深部には到達しないんやって、この大きさだったら。
ほう。
人のバリアの方が勝るんやって。
それがなんでや？
なんでか、
うん。
大気汚染の物質ね。
うん、
まあ、いわゆる黄砂とか PM2.5 とか最近よく言われるよね。
うんうん、
とか、まあ、とに工場の汚染物質とかと花粉がぶつかることで、
うん、
この花粉の中のアレルギー物質が飛び出すんやって。破壊されて。それが1ミクロンから2ミクロン。
あ、余計ちっちゃなんだ。
余計ちっちゃくなるんやって。
うん、
破壊されて。
はあ、
そしてその大きささとさすがに人の深部に入ってしまうから、
へぇ。
人に悪さするなんて。
あ、そう。
うん。
だ、もうそうやな。
だから花粉自体は悪うないやん。でも花粉症の人がね、もう杉からバッサーってあの、 ごっつい花粉まんよ映像みたいな。ほんまに、あれさえなければと思ってるやん。
杉さえなければ。
そうじゃないんやって。昔は別にそれがあったってな。うん、まあ、大して。
ああ、なる人はなるけど。
稀になる人はなったかもしれんけど。うん、もう人の文明の、もう文明ですわ。文明こそ。
人類の愚かさ。
愚かさを憎まなかった。らしいよ。
うわ、そうなんだ。うん。わ、もう引き換え戦士、なんか、ねえ、なんか。
そうそうそう。
うん。どうしたらいいのかってなるね、それは。
うん、言ってしまえば、言う人に言わせれば、もう花粉症じゃなくて、それはもう大気汚染症とつけな方がええ
って話も、うん。はあ、もうそっちの方が正確だと。
あったりするとか、なんとか。
なるほど。
らしいわ。
あ、そう。う
ん、おもろない。
おもろいな。
まだまだ止まらんけど、こんなんも知ってる？クジラって死んだらどうなるか知ってる？
クジラが、うん、クジラは大きいよね。
不思議と思わん。うん、あんな大きいもんが、うん、まあ言ったら海にいっぱいおるわけやんか。
そうね。
死んだら、結構迷惑じゃない？
ほうやな、うん、
どうなると思う
し。まれにこう、陸地にね、あの海辺にこう、弱ったんが上がってしまってっていうのはありますけどね。うん、ああいう場合は、ああいう場合でもなんか処理が大変だったりするしね、なんかね。うんうん、
ちなみにね、クジラはね、うん、打ち上げられたクジラの死骸は、うん、そこの、管轄の市や区や県が、うん、処理しなければならないという、
ああ、そう。
条例があるみたい。
国じゃなくて自治体で、
うん。自治体で処理してくださいっていうのがあるらしいんやけど、じゃあそっちから行こうか、うん。打ち上げられたクジラってどうなるか知ってる？答えようか、うん、爆発する。すごいない？
ああ、なんか聞いたことある。あの、腐敗ガスでみたいな。
ああ、そうそうそう、う
ん。だんだん溜まってきて。
なんか、まあ、大体体長10メートルを超える、もう大きなクジラの場合は、うん、まあ、そもそもクジラって、脂肪が分厚いな。
うんうん。
皮下脂肪っていうか。
多いのね。
30センチぐらいあるんやって。
はあ、分厚いな。
うん。だからこそ、うん、寒い海の中でも、体温を維持できて、
そう。
あんな巨大な体でも。
哺乳類なのにね。
そうそう、生活できるんやけど、うんうん、その皮下脂肪、めちゃくちゃ分厚い皮下脂肪が死んでしまった時、うん、あだとなって、体温が、死んだ後の体温が外に放出されずに、中に、中の、
うん、
腐敗がどんどん進んでしまう。
結構ぬくいままで。
ぬくいままで。
腐敗が進んでしまって。
で、これをそのまま放置してしまうと、うん、まあ、要は打ち上げられた状態やから、うん、海の中ってバッて別なんやけど、うん、打ち上げられて放置してしまうと、その中で同時に、大量繁殖するんが細菌なんや。で、その細菌がガスを放出するらしい。そしたらでも外に出れないよな。
うん、中ではこう分解されてどんどん腐敗進むけど出ていかない。
どんどん風船みたいに膨らんで、うん、切り目入れたらバンって爆発する。まあ大抵の場合はほんまにそのまんま自然放置して爆発するようなほど、大きなクジラを打ち上げられたら、うん、誰かが発見するから、そうなる前に、もちろん、処理はされるんやけど、
そうか。
ほとんど爆発するらしいよ。
危ないな？
危ないんやって。だから、打ち上げられたクジラに近づかん方がいいんやって。
はいはい、はい。
不用意に。近づいちゃいけません。爆発するから。うん、で、爆発する目安も知ってる。
目安？
胸びれが万歳し出すね。笑ったらあ
かんがね。かわいそうやけど。
かわいそうやけど。そうなんやって。
だんだん動いてくる。
だんだん動くんや
って。ウィングがだんだん上に上がってくる。
そうそうそう。
ああ、そう。
らしいわ。で、一方で、じゃあ、海中というか、海の中で打ち上げられずに死んでしまったクジラはどうなるか。うん、
ニュースで見るね、その打ち上げられたやつをこう、処分するのか、海の方に栄光していって、うん、海に捨てるみたいななんかニュース
も。まあまあ、それもね。
見たしね。
ある
じゃん、ね。その後どうなるか考えたことはなかった。水中だから腐敗もしにくそうな気がするのよね。
あ、もう水中って。うん。浮かんでるよな。ぷかぷか浮かんのは分かるんやな。
あ、なんか沈みそうな気がする。
ああ、そうそうそう。
え、いや、その体がガスになるから。
いや、でもな、大型のクジラは、うん、一部のクジラを除いて、だいたい海水より比重が高いんやって。
高い
んや。だから沈むんやって、クジラって。うんうん、で、海底もずーっと沈んでしまって何が起きるかっつったら、うん、そこが、もう海洋生物たちのレストランと変わる。まあ、いわゆる。
ごちそうが、
ごちそうになるんやって。
へぇー。
で、それもな、ごちそう、レストランってパッて思ったらな、うん、もうあらゆる、まあ、魚たち、とか、なんだ、 そのニョロニョロした、うん、なんか深海の蛇みたいなとか、うん、もう一目散に肉をこうつついてる光景を浮かべるやん、
うん、なんかちっちゃいカニみたいも食うよねきっとね。
実際にはそうでないんやって、うん、まずな深海にこう到達したあのクジラの死骸っていうのはな、カニとかがまずな肉を食べるんやって。
カニが
ちっちゃいカニたちが、でその後、骨の、うん、出てくるやろ。
出るね。
で、骨の中にはね、大量のね、油分が含まれてるんやって。
ああ、クジラの油って言うよね。うん、
で、それが腐敗していくことによって、うん、その油分、骨自体が、うん、バクテリアの塊になるんやって。
はーい。
バクテリア、うん、エビ大好物やんか。
あ、そうだよね。
エビがわー来るんやって。そのエビを求めて魚がわー来る。で、そこでね、一種のね、なんか生態系が生まれるんやって。クジラの死骸を。
ちっちゃい生態系ができる。ちっちゃくなる。ちっちゃくない。大きな生態系になって。
で、ほとんどのものが食べ尽くされて、でも、うん、あんな何十メートルのクジラやから、まあ、うん、いわゆるそこでとどまるんやって。
うん。時間もかかりそう。
時間もかかるって。うん、何でどうなると思う？これもう、おっつおもろいんよ。
何
でどうなってそれなくなると思う？
何でどうなってなくなる、う
ん、いずれな、うん、地震が起きてな、全部消え失るんやって。なんかすごない？地球のこのサイクル。
みんなで食べて残ったやつは地震ぐらぐらってなってパラパラパラってなるの、
うん、まあ、地震というか、まあ、深海プレートの移動によって、
うんうんうん、で揺れぐらぐらって揺れて、
ぐらぐらって揺れて、うん、大きな波というか、うん、流れでドワーッと消え去る。
どんぐらぐらしゃーってなって、うん、へー、そうか、
おもろいよな。
大きい、なんかほぼやな、なんかその骨が残ってるイメージがすごい
な。なんかあるよな、うん。漫画とかだったらな。
そう、骨が沈んでる。
そうではないみたい。もう油分がバクテリア化するらしい。
骨もいただくんだね、みんなでね。うん、
クジラ、俺、もっとしてて、もっと言って。
クジラ好きやな。
クジラもストレスを感じるって知ってる。これもおもろいね。
クジラがしんどい時なんだろう。
俺がな、うん、まあ、ちょっと、段階よって言うんやけど、うん、まあ、クジラって、じゃあ寿命どれくらいか知ってる？
長そう。うん、10年、20年生きそう。
100年生きるんや。
長
っ。だいたい人、今の人でしょぐらい。
おー。
50年から、まあ、100年ぐらい生きるんやけど、
うん、
知ってるのオンパレードなんやけど、クジラの耳垢ってどうなってるか知ってる。
クジラ耳あんの？そもそも。ある。クジラの耳垢はもう、うん、海流れていくんじゃん。
流れていくと思うやろ。うん、クジラの耳ってな、うん、進化の過程で閉じてな、うん、残り続けるんやって。耳垢は。
よくないんじゃない？
うん、別にそれは大丈夫らしいんやけど。
うん、
でね、うん、ここでおもろいことが起きるんやけど、うん、そのクジラの耳垢、
うん、
パッて想像したのどれくらい？
どれくらい？
だいたい50センチぐらいあるんやって。
でかいな。
で、1キロぐらいと重たい、もう耳垢が。
めっちゃ重たいやん。
あるんやけど、うん、それこそ木の樹齢みたいな感じで層になってるんやって。
はあ、だいたいいくつか分かるっていうやつ。
そうそうそう。それでだいたいその寿命が分かったりとか。
すげえ。
な、もっとおもろいんやけど、当時ね、うん、まあ、ちょっと昔やわ。
うん、
当時、その耳垢で、あ、寿命とか分かるな、みたいになって、人が調べてったら、
うん、
ある一定の期間に、すごい、なんか他では見られない成分が検出されたんやって。
うん、
なんか他の年代ではこんなここまで多ないぞみたいな。
ほうほう
ほう。それがコルチゾールだったって。
コルチゾールって何やったっけ？
いわゆるストレスホルモン。
あ、ストレス。うん、うんうん、
まあ、人がストレス感じた時に分泌するホルモン。これコルチゾールやな。
口の中増えるってやつやな、あれな。う
ん、人間でもなんやろな。
うん、
で、まあひとまずこう調べてったら、うん、ある区域一帯のクジラの同じところで、
うん、
コルチゾールの大量発見が見られた。
はあ。
それがだいたい1940年から1945年の5年間ぐらいだった、
うん。5年ぐらい。
何が起きたこの時期。
うわ、分かったかも。うん、戦争違う。
そう。第二次世界大戦。
わ。戦艦とかが、
そう。
通るんが怖かった、
う
ん。
そう。怖かったか知らんけど、音とか、
うん。ドッカンドッカン言うし。
ドッカンドッカン言ってるから、その時期に、コルチゾールを貯めてた。つまりは、うん、クジラもストレス感じてたんや。
うーわ
ー。なんかそれで分かったっていう、なんかちょっと寂しい話。
人間だけ、辛いの人間だけかと思ってたら、
うん、
あ、そう。
なんやって。
あら、まあ、そうか。
おもろいやろ。
いやいや、おもろいな。
もっと言って、クジラって元はネズミだったん知ってる。
いつかで、 海入れるかな、どうしようかなっていう時期があった。
あ、だから、すべての生物は、あ、海はね、うん、大いなる母と言いますけれども、うん、あの、すべての生物は海から上がってきたやんか。
うん、
でね、
うん、
あの、すべて魚だったというか、
あ、
ね、海で生活していたものが、うん、陸へかもってなって、うん、まあ、あるいはその、自分より大きな生物に、その住処を追われて、うん、陸に逃げていったのが、
陸の方が安全や。陸の方がむしろブルーオーシャンやな、言うて。
逆にな、言うてな。
逆に。
うん、そうそうそう。ええな、言うて。それが後の、まあ、猿になって人になってみたいになっていくんやけど、その過程の中でもう一回海に戻ったんだよ。
へそ曲がりやな。逆張りやな。
で、それが、まあ、実際に正確にはネズミではないんやけど、うんうん、ネズミぐらいの大きさの、うん、今で言うカバみたいな、尻尾生えた犬、かカバーみたいな、そういう形の。
見てみたいな、かわいいな。
生物だったんやって。
おぉ。それが勇気出して、もっぺん海入ってみよう。
もっぺん、もうなんかブルーオーシャンと思ったけども、これレッドオーシャンちゃうかって。逆に今、こっちがもうブルーオーシャンちゃうって。
見ての通りブルーオーシャンちゃう
かって。うん、見てのわかるやん、つって。マジやめといた方がいい。いや、いけると思うよな、俺は、つって。ファーストペンギンみたいな感じで、ファーン言ったんがそれだって。
クジラなんかペンギンなんかわからん。
なんでわかったんなって言ったら、うん、耳の骨の形なんて。
耳の骨の形、
うん、その生物と今のクジラの。
あ、似てる。
うん。さっき進化の過程で耳なくなった、閉ざされた言うたけど、その骨の形が、すごい近似値。
は、
う、ぁ、ん。高い。
うん。
から、多分そうちゃうか。
おぉ、なるほど。
ちっちゃいんが大きいなって言った。
うん。敵おらんようになっていっぱい食べれるようになって大きなったとかなんかそういうのもあるんだろうな。多分分からんけど。
もう一個言うて。もっとおもろいよ。
クジラ情報すごいな。
クジラとそのネズミの死のカウントダウンは同じ。うん、
死のカウントダウンってどういう意味？
心臓ですよね。
ああ、はいはいはい。
心臓が脈打つ回数は、うんうん、クジラもネズミも同じ20億回。およそね。
へえ。
やって。
多分、ちっちゃいネズミの方が脈拍自体はめっちゃ早いんよ、確か。
そういうことない。
ドドドドドドってなって。
20億回同じドキドキ繰り返したら、うん、大体生命は終わるって。
へえ。
もうほら、分かっとんやって。ネズミは大体1秒間に10回なんて。
ああ、早いな、
うん。で、逆にクジラは3秒間に1回なんて。だから、つまりは、大体ネズミっていうのは3年ぐらいの寿命であり、うん、クジラは100年ぐらい生きる。心臓の寿命というか、ちょっと厄介やけど、日本語が、
うんうん。
心臓が脈打つ回数っていうのは、あんな巨大なクジラも、あんなちっちゃいネズミも、ほぼ一緒なんです。うん、
すごいな。
回数
は。ああ。全然違う生き物なのに、なんかやっぱりこう進化のこう、つながりを感じるよな。
そうそうそう。じゃあその真ん中ぐらいにある人。
人。
どうと思う？
人？
うん。
人の寿命？人の脈拍？
人の脈拍。
やっぱりその20億回ぐらいなんちゃう？
って思うやろ、
うん、
結構その通りで、うん、大体その、ネズミは1秒間に10回、クジラは3秒間に1回でしょ、うん、じゃあそれを人に置き換えたら、うん、50年ぐらいなんで20億回目で、
はい、
じゃあなんで今50歳超えて生きてるかって言ったら医療の発達、
医療の発達、うん、ああ。信長は人生50年って言ってましたもんね。
そう。
当たってますね。
当たってるよ。
うん。
大体人が人として全うする肉体の寿命っていうのは20億回で数えたら、50年なんだ、うん。そっから先はもう医療の発達。
お薬で結構。医
薬品とか。
うん。結構伸びてるっていうことやな。
そう。スギ花粉よりも文明を呪えって言ったけど、やっぱ文明の力で人は、
人の力すごいね、やっぱ。
寿命を超えてるらしい。
はぁ。すごいな、人の H。
じゃあなんで俺がこんなにクジラに詳しいか知ってる？
それは知らんわ。
中学の時に石川周作君と一緒にな、自由研究でクジラ調べたんや。それで覚えてる。
石川周作君な、
うん、
名前の通り秀才でな。
秀才でな。
そうそうそう、懐かしいですね。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで、さようなら。
世界の墓場は
日本で、いや世界で最も遅い 新仮面ライダー感想会です。
だってあの建物に、うん、ショッカーの味と建物にショッカーのマークめちゃめちゃ書いてあるじゃないですか。
聞いてから見たいわ。全然なんかナッキョーな。
ナッキョーなですんだ。安野さんはそれを伝えるのが正直あんまり上手じゃ
ないよ、ね、
なさそうに見えてたね。スターにもあの新仮面ライダーのポスターも変わるもの、はいはい、変わらないもの書いてある、は
い、そういうことやもんな、うん、変身っていうね、うん、かけてね、
そう、
う
ん、それフェチですね、なんか
赤羽のラジオシーズン4鼓膜墓場、次回新仮面ライダー談義お楽しみ、
リファインしたり、うん、リメイクをしたりして出す、うんうんうん、もしくはその物語を歌詞にしてしまい、はい、曲にする。